それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を清めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ。ここでイエス様が指摘しておられる、何を食べようか、何を着ようかという悩みは、決して軽い悩みではありません。その日、生きるための食べ物や着物にもこと書くような生活をしている人々に対して、このイエス様のお言葉は語りかけられたのでした。ところが、今このラジオを聞いておられる方々のほとんどが、今日食べるものや着るものに困って、どうしたものかと心配しておられるわけではないでしょう。では、そういう私たちには、もう命や体のことで深刻に思い悩んでいることは一切ないのでしょうか。決してそうではないと思います。私たちもまた、まさに命や体に関わる深刻な思い悩みをそれぞれに抱えているのです。厳しい経済状況の中で、いつ仕事を失い、収入の道が断たれてしまうかもしれないという不安があります。これから就職する学生であれば、果たして就職先が見つかるだろうかという心配もあるでしょう。リタイアして悠々自適の生活を送っている人であっても、老後の生活への不安はつきません。介護を必要とするようになったならば、誰が面倒を見てくれるだろうか。施設に入るとしたらどれぐらいのお金がかかるのか。子供や孫たちに迷惑をかけたくない。そのように思い悩んでいる人はきっと多いことでしょう。さらには人間関係の思い悩みがあります。家庭においても、職場や学校においても、地域社会においても、人間関係のストレスが非常に高まっています。夫婦だから、親子だから、同僚だから、ご近所だから、ということで、人間関係の基本的な枠組みが維持されていた時代はもう過去のことであって、そのような枠を超えて、それぞれの思いや主張がぶつかり合い、お互いに譲ることができず、激しい衝突があちこちで起こっています。そのような中で、私たちが抱える思い悩みは、複雑かつ深刻であって、まさに生き死にに関わる問題ではないかと思います。私たちはそれぞれに、人にはなかなか分かってもらえない思い悩みを抱えながら生きているのです。今述べてきたような思い悩みは、当時の人々が抱いていたものとは全く違うものでしょう。けれども、どちらも深刻な生き死にに関わる問題です。人間は、それぞれの時代、それぞれの社会において、様々な仕方で、命と体のことで深刻な思い悩みを抱えているのです。そういう私たちに向かってイエス様は、思い悩むなと言われます。イエス様は、どういう根拠があって、このような言葉を語ることができたのでしょうか。24節以下を読み進めていくことによって、そのことが少しずつ明らかになってきます。ここでイエス様は、カラスや野原の花のことを例に挙げながら、神様はそれ以上に私たちのことを大切に思い、養い、装っておられることを明らかになさいました。24節の後半に、あなた方は鳥よりもどれほど価値があることかと言われ、28節には、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方はなおさらのことである。と言われています。鳥も花も、そして人間も、皆神様がお作りになりました。けれども、人間はその中でも特に、神様に似るものとして作られた、かけがえのない尊い存在なのです。そんなあなた方を神様が装ってくださらないはずがないではないか。だから思い悩むなと、 イエス様は命じられるのです。そうすると、この思い悩むなという命令は、要するに神様を信じなさいという命令なのだということが分かってきます。ですからイエス様は28節の終わりのところで、信仰の薄い者たちよと言っておられるのです。思い悩むのは信仰が薄いからです。薄いと訳されている言葉は、小さいという意味の言葉です。信仰が小さいというのは、信仰が信仰として正しく機能していないということでしょう。要するに、本当に信じていないということです。神様を信じている人は、神様が自分の命と体を養い、装い、守ってくださることを信じているのです。そのことを本当に信じているならば、思い悩みからは解放されるはずではないでしょうか。それなのになお思い悩むというのは、神様の養い、装い、守りをどこかで信じきれていないからです。それはすなわち、神様を本当の意味で信じていないということです。私たちが信じている聖書の神様は、私たちを救うためにわざわざ一人子であるイエス様を一人の人間としてこの世に使わしてくださいました。そしてそのイエス様が私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださったのです。この一人子イエス様の死によって神様は私たちの罪を許し、さらにはイエス様を復活させることによって、死んでしまえばそれでおしまいなのではなくて、その先にイエス様が死に勝利して与えてくださる新しい命があることをも示してくださったのでした。そのことを本当に信じ受け止めているならば、私たちは何も思い悩む必要はありません。なぜならば、私たちのことを御子を十字架に犠牲にするほどまでに愛し抜いておられる神様が、みすみす私たちのことを滅びるままにしておかれるはずがないからです。必ず最もふさわしい時に、最もふさわしい仕方で、最もふさわしい助けが与えられるはずであります。